はい、こんにちは、ビビタです。第2話の音声レポートをお受け取りになっていただきありがとうございます。前回は私の自己紹介とあなたへ音声レポートをお届けする目的についてお話しました。前回のお話のおさらいですが、私はあなたへ次のようなことをお伝えしました。普通のサラリーマンでかつ比較的年齢の高いビビタでもインターネットを活用することで短期間で結果を出すことができた。地獄から成果にかかった期間はわずか2年でした。次です。インターネット以外の仕事は一切やらないと決断して、選択と集中によって結果が出せたことを証明しました。次です。私ビビタの成功哲学は、プロスポーツ業界の一流選手からの直伝でした。次です。Google 依存のネットビジネスだけだと、売上がダウンし、生活ができなくなるリスクが生じるため、ネットを切り離した部分での収益モデルの確立が必要。このために、ネットビジネス、×ネットワークビジネスを推奨します。これをネット MLM と呼び、すでにビビタは完成させ、結果も出しています。最後です。ネット MLM は誰でも簡単に取り組め、結果も出しやすい。ということでした。いかがだったでしょうか。まあ今の時点でですね、ちょっと難しそうと思われるお方もいらっしゃるかもしれません。まあそのようなお方もですね、どうぞご安心してください。この不安はですね、音声レポートをすべて聞き終えた頃には安心感でいっぱいになりますのでね、それほどまでにこのご提案は誰でも簡単にやるべきことさえやれば必ず結果を残せるものだと確信しています。やるべきことをやれば 100% 結果が出せることを私ビビタが保証します。さて、今回の音声レポートですが、タイトルにもあります通り、ネットワークビジネスを選ぶ際の10個のポイントについてお話します。あまり長々だらすのは良くないので、簡潔にできる限り簡潔にまとめてみたいと思っています。ただ私はもともと IT エンジニアでデータ分析のプロですので、本当は一つ一つポイントをじっくりお伝えしたいのですが、まあそうなるとこの音声レポートはかなり長くなってしまいます。今回の音声レポートをもっと詳細に知りたいという方は公式サイトをご覧ください。まあそれほどまでに多くの方はですね、友達から誘われたとか、聞かされたセミナーの内容が良かったから、などの浅はかな理由でネットワークビジネスを始めていたりします。多くのネットワークビジネスの主催会社はですね、自分の会社の情報を最大限に高めてよく見せようとするようなセミナーしか開催していません。例えば、あなたが保険サービスを展開しているネットワークビジネスのですね、セミナーに参加して、セミナーの内容がすごく良かったという、たったこれだけの理由で、そのビジネスをスタートさせたとします。しかし、その後に、あなたが一番良いと思っていた多くの方に勧めた保険サービスだったが、もっと良い保険サービスが他の会社から提供され始めた。なんていうことってよくあるんですよね。こうなると、古い保険サービスを紹介したあなたの組織がですね、もうすでに出来上がってしまっていますので、今更新しい保険サービスを紹介して乗り換えさせようと、いうことは非常に困難かつ面倒ですよね。そんなことをあなたが顧客へ提案したものならば、場合によってはあなたの信頼を失いかねないというわけです。ビジネスは常に冷静かつ客観的な分析を行ってスタートさせてください。そんな思いを込めて、これからネットワークビジネス選定の10個のポイントをお届けします。ちなみに当然ですが、私が手掛けたネット MLM の仕組みを適用させているネットワークビジネスはですね、この10個の選定ポイントをすべてクリアしています。そしてここでもう一度お伝えしておきますけれども、私が手掛けたネット MLM は、これまであなたが頭の中でイメージされているネガティブ要素をすべて払拭しています。例えばまあ、多くの知り合いにね、声をかけまくらなくてはならないなど、こういうことはないです、一切ね。ですので、どうぞこれからお話しする10個のポイントは、ぜひ自分ごととして捉えてお聞きになられてみてくださいね。それでは、ネットワークビジネス選定の10個のポイントをご紹介します。はい、まず、ざっとですね、10個述べますよ。はい。1つ目、ビジネスは成長期にあるか。2つ目、製品は唯一無二のものか。3つ目、製品の市場性は広いか。4つ目、製品は長年にわたり日本国内での実績、臨床値とか体験データ、これらがあるか。5つ目、会社や製品の知名度は低いか。6つ目、製品は変わらないものか。7つ目、製品の価格設定は妥当か。8個目、報酬プランは報酬を得やすい仕組みになっているか。 で、9つ目、会社や参加者の人たちは人間性に優れているか。で、10個目です。そのネットワークビジネスのチームはネット戦略を展開しているか。いかがですか？なんとなくピンとくるものもあれば、そうじゃない項目もあったと思いますので、一つ一つ解説させていただきますね。それでは一つ目です。ビジネスは成長期にあるか。まず最初にこのことを掲げさせていただきました。企業には成長カーブというものがありまして、黎明期、次に成長期、そして最後に低迷期というふうに、企業成長の状態が遷移していきます。もしも、あなたの参画しているネットワークビジネスが低迷期だった場合、あなたがいくら創意工夫を凝らして、そのネットワークビジネスの売上を伸ばそうと必死になっても、売上ダウンの力が強く、それは下りのエスカレーターに乗って上を目指しているようなもので、思うように成果を上げることは困難です。また、あなたのネットワークビジネスが今度は夜明け前の黎明期であった場合、いつその、暗闇からね、抜け出せる、まあ、成長期に入るのかは、これまた誰にもわかりません。どんなネットワークビジネス主催会社を選べばよいのか、それは成長カーブの黎明期から成長期に入った瞬間のネットワークビジネスを選べばよいと。ここ非常に重要ですよ。そして、順張りで一気に売上を伸ばして、同時にあなたのコミッションを上昇させていただきたいと思っています。はい、二つ目です。製品は唯一無二か。次にネットワークビジネスの取り扱っているサービスや製品についてです。これは絶対に唯一無二でなければなりません。この時点で残念ながらサービス系ネットワークビジネスは消えます。消え去ります。はい。ネットワークビジネス主催会社とは、投資系、まあこれ仮想通貨とかも含みますよね。とかですね。あと旅行、保険、あと共済、こういった類のネットワークビジネス主催会社のことです。なぜならば、これらサービス系ネットワークビジネスと呼ばれるものは、物理的な形のない、手に取れるものではないため、後からもっと良いサービスを、展開する会社が登場して、食われてしまう可能性が十分に考えられるからなんですね。最近流行りの格安SIMネットワークビジネスなんかも同様ですよね。メジャーな通信系の大手会社に、資本力でそれを上回るサービスが展開されると、一撃で退場となります。普通に十分にあり得る話ですよね。まあ、要するに、サービスというものは、数のからくり。要は、これ、組み合わせ。確率の計算で、まあ、何とでもなるわけです。後からライバルにやられるリスクが高いたびに、継続的な権利収入になることは、まずあり得ません。過去にそのような失敗したネットワークビジネスを、私は数多く見てきましたので、これ、間違いないと思います。すでに、格安SIMではですね、この現象起きてますよね。ペンギンモバイルに代わって、クジラモバイルっていうね。これもう本当爆笑ですよ。まあ、これ2社とも、これ大手にまあやられますからね。まあ見ていてください。はい。それから余談になりますが、格安SIMはですね、MVNO といって、大手の通信インフラを借りてサービスを提供しているため、加入者が増えると通信速度が、これ遅くなりますよ。はい。もう現に、ペンギンさんではですね、このことが起きているそうです。格安SIMは絶対にネットワークビジネスには向かない理由が、まあ、ここにあるというわけです。はい、やっぱりネットワークビジネスは物販系が良いです。まあ、未来永劫愛され続ける製品がベスト。例えば、ネットワークビジネスではないのですが、養命酒なんてすごくないですか？名前もラベルも一切何一つ変えることなく、ずっと国民に愛され続けていますよね。まあ、私の亡くなったおばあちゃんもですね、亡くなる直前までずっと養命酒を愛し続けていました。もしも私が養命酒がネットワークビジネス化するという情報が入ったら、これはもう真っ先に飛びつきますよね。はい。他、ミキプルーンというものもありますよね。ミキプルーンはミキ長司さんがネットワークビジネスとして扱っている商品です。まあ、ミキプルーンさんもですね、姿形を変えずにずっと同じ製品を流通させ続けています。私が中学時代、今から30年以上前の話ですけど、母から飲まされていたものがミキプルーンだったわけですが、同じ製品が未だに何一つ変えることなく、ミキ商事さんで取り扱われていたりします。まあ、ミキ商事さんはですね、すでに成長期ではないので、私がネットワークビジネスを始める上での選択肢からは外れてしまいますが、もしも今成長期に入る段階だったら、これは一向の余地はありますよね。はい。ここでサプリメントにフォーカスしてお話をしてみたいと思います。前述した養命酒もミキプルーンも、これはサプリメントに属します。しかし、両者ともにとてもユニーク性に富んだ製品ですよね。他社に類似した製品なんかはありません。 このようなものがネットワークビジネスには向いています。要は他社にはないものなので浮気されないというわけです。ところがマルチビタミンやマルチミネラルといったサプリメントだとどうでしょうか。大手外資系ネットワークビジネスで超有名なアムウェイさんやニュースキンさん、共に主力製品はこのビタミン剤やミネラル剤です。アムウェイさんはトリプル X、 ニュースキンさんはライフパックという名前のマルチビタミン、マルチミネラルのサプリメントが主力製品となっています。確かに、このベーシックなサプリメントは人気です。しかし、売り上げは確実に下降の一途をたどっています。特に、ニュースキンさんの売り上げは下げ幅が激しくて、1997年に850億以上あった売り上げはですね、今現在では3分の1にまで減少しています。もう完全に衰退期なわけですね。この理由はですね、ライバルが多すぎるからです。ニュースキンさんのライバルは、インターネット市場が賑わう前までは、アムウェイさんが主でしたけれども、その後の、後発系ネットワークビジネス企業も、まあ、どこも様々、なんですね、類似したサプリメントを掲げて、日本市場に上陸してきたために、ライバルだらけになってしまったんですね。もともとネットワークビジネスというのは、ビタミン剤のような毎日摂取する必要のある日常消耗品と相性が良いため、まあ、当然、後発組の企業も同様にビタミン剤などのサプリメントを引っ提げて勝負を仕掛けてくるのは当然といえば当然ですよね。そしてさらに売り上げを下降させる原因となったのがインターネットの登場です。ネット上では今アムウェイさんやニュースキンさんが取り扱っている製品の類似品が横行しまくってます。しかもそれら製品はですね、ネット上に、まあ、たくさんいる個人で広告代理店業を営んでいるいわゆるアフィリエーターさんですね、アフィリエーターさんへ広告料をたくさん支払って SNS とかウェブ、それから Facebook や、Twitter などにですね、バンバン広告を出してもらってるんですよ。これら個人のアフィリエーターさんはどんどん広告の出し方が、上手くなっています。まあ、どの製品が一番良いのかを競うランキングサイトなんてもう朝飯前に一気に作ってしまいます。私も作ってました。はい。そこで第1位のサプリメントとしてアフィリエート報酬が高い企業の製品を掲載するんですね。その広告を見た1億人のネットユーザーは迷わずに第1位のサプリメント、ランキングされたサプリメントを購入しますよね。はい。他にも、楽天とかアマゾンでもアムウェイさんやニュースキンさんの主力製品の類似品がバンバン売られていますので、当たり前のようにリアル口コミのネットワークビジネスの製品のですね、売り上げは軒並みダウンするのは誰が考えてもわかることですよね。つまりサプリメントのように類似製品があるような物販系ネットワーク、ビジネスには参画してはいけないということです。類似品が多いサプリメントとしてマルチビタミン、マルチミネラルを挙げましたが、まあ、他にも次のようなサプリメントを持つネットワークビジネス企業で、ビジネスを、やるのは、厳しいと思います。ちょっとここで挙げますよ。DHA、EPA、乳酸菌、食物繊維、ルテイン、酵素ドリンク、水素水、プロテインなどなどですね。はい。次行きましょう。三つ目です。製品の市場性は広いか。次に市場性についてお話します。ここで一番に挙げることは、老若男女問わずに必要とされているものかということです。この時点でもサービス系ネットワークビジネスの多くは脱落します。まあ、世界旅行なんて忙しい日本人の方がですね、そんなに気軽に行けるわけないですよね。ましてや、新型コロナのパンデミック問題が世界を震撼させた今、海外の旅行ニーズは一気に下がったことは言うまでもありません。また、世界旅行を旅したいというのはですね、若い世代の方々にはニーズがあっても、高齢者にはニーズがありません。もっと日本の美しい景色を国内の名湯の温泉に浸かりながら、ゆっくりと見たいというニーズの方がはるかに高いですよね。はい。それから、化粧品を前面に出しているネットワークビジネスもアウトです。今、日本は少子高齢化であることは国民誰もが知っています。美より健康ですよね。2、30代よりも6、70代なのです。そして6、70代の方々が必要としている健康ニーズのあるものは、ビジネスとして2、30代の方が取り扱いたいと思いますよね。そして2、30代の方のご両親やおじいちゃんおばあちゃんにもですね、その健康ニーズのあるものを勧められるからです。これが美をニーズとしたものであった場合、2、30代の方は6、70代の方には勧められません。2、30代の方々の中だけで必要とされているものが、それが美だからです。さらに言ってしまうと、2、30代は化粧品の美よりも洋服とかおしゃれをしたいというニーズの方が高いのです。化粧品はまだまだ 潤いのある肌を持っている2、30代には響かないんですよね。100均の化粧品で十分だと思っている、若者はまだまだ多いのです。まあおそらく8割以上だと思いますよ。と、ここで、そんなことないでしょ。6、70代の方にも美のニーズはありますよ。と思われる方もいらっしゃるかもしれません。私は必要不可欠なものとは何かをあなたへ問っています。美容にかけるお金と健康にかけるお金、6、70代の方々はどちらにお金を使いたいと思うでしょうか。日本人の人口ピラミッドで一番多い人口層である6、70代の方は最もお金を持っているそうです。この層の方々が一番必要としているものは健康だということに気づいてください。それから6、70代のシニアの層の方々はコミュニティを大切にします。人と人とのつながりを重んじます。特にシニアの女性ほどその傾向は強いです。つまり60代以上の女性に受ける健康に訴求できる製品、これが重要だということですね。はい、続いて4つ目いきましょう。製品は長年にわたり日本国内での実績、臨床値や体感データがあるか。これは用心深い、日本人にはですね、必要なことです。他国で流行ったからといって今の日本人は飛びついたりしません。しっかりと日本国内でお墨付きのある実績を持った製品であることが重要です。このように述べると、アムエさんやニュースキンさんのように、海外ネットワークビジネス製品っていうのはですね、日本上陸前、まだ製品が手元に届く前から会員数を劇的に伸ばしたので、矛盾してるじゃないかと思われる昭和生まれの方もいらっしゃると思います。これはですね、1980年代当時、まだインターネットもなく、ビジネスといえば労働的な仕事を行うことが当たり前のバブルの時代であった、だったこともあり、製品の良さ、云々よりも、これまでに類を見ない海外のネットワークビジネスをチャンスとして捉える方々が多かったために、初年度、ニュースキンさんの場合だと、128億円といったですね、記録的な数字を叩き出せていたのですね。インターネット上に様々な情報が飛び交う今の時代では、我々個人がですね、比較的容易に様々な情報を入手できるため、人は皆用心深くなっています。アメイさんやニュースキンさんのように日本市場オープン前に劇的な結果を出すことは不可能です。ですので、全国民が用心深くなった今の時代では、医学に基づく臨床データがあるのは当たり前で、さらにその製品を愛用されている方々による体感率9割以上とかいいですよね、の、ものがあることが望ましいわけです。最近はインターネットの普及に伴い、海外の情報などが比較的入りやすくなりましたし、すでに海外に移住しているネットビジネス成功者も増えてきてまして、諸外国の情報をですね、お金の力を使って日本国民に宣伝する海外在住の日本人、これ蝶野舞さんとかですね、もう出てきています。そしてこのようなアジア諸国でブレイクしたもので、まだ日本には未上陸だということもあり、ブルーオーシャン市場という言葉を使って、海外ネットワークビジネス情報をド派手な広告を打ち立てて、日本国民に大々的に、宣伝している人たち、先ほどの蝶野さんとかですね、いるわけです。しかし実際にはそのような海外ネットワークビジネスで成功したという日本人を私は見たことがありません。また、そのような情報を流している人たちは数ヶ月後にはですね、仮想通貨の怪しいネットワークビジネスをやっていたりします。諸外国で流行ったので日本で流行るとは言えません。これは決してブルーオーシャン市場ではありません。現在の慎重派なですね、日本人が安易に手を出すはずがありませんよね。本当にブルーオーシャンとは、水面下で実績が積まれているにもかかわらず周囲に知られていないものだと思います。これをですね、私は完全なるブルーオーシャンと呼ばせていただきます。私が手掛けたネット MLM は、この完全なるブルーオーシャン市場を持つ国内のネットワークビジネス企業と提供しています。5つ目です。会社や製品の知名度は低いか。知名度が低いことも非常に重要です。誰もが知っているネットワークビジネスである場合、企業名を出した瞬間に相手の反応がトーンダウンすることは往々にあります。アムエイさんやニュースキンさんの場合、どんなにその製品が良くても知名度が高いために、なぜ今更その情報なの？と言われて一蹴されるのが関の山です。きちんと情報を知ってもらえれば、今からでも十分に可能性のある情報だったとしても、相手がきちんと情報を知ろうと心を開いてくれない限り、それはビジネスとしては成立しないのです。それだけ知名度というものはビジネスにインパクトを与えます。リアルでもネットでも知名度が低いもの、これがネットワークビジネス選定の重要なポイントになります。次いきます。 6番目、製品は変わらないものか。まあ、これはですね、2番目の唯一無二かで伸びたことと似ていますが、少し視点が異なります。ここで伸びたいことは、最初から絶対的に良いものであれば、新製品は愚か、改良、これバージョンアップされた製品すらリリースする必要はないと考えられ、その製品、最初の製品だけでずっと長く勝負ができるということを言いたいんですね。2番目の唯一無二かで、例として挙げた、陽明子やミキプルーンも、バージョンアップされることなく、ラベルもそのままで売り上げを上げ続けています。陽明子はネットワークビジネスではありませんが、ミキプルーンはミキ商事さん、国内ネットワーク、ビジネス企業ですよね。最初から良いものをずっと提供し続けているロングセラーの商品を、持つ会社です。事実、このミキ商事さんはですね、国内ネットワークビジネス企業の売り上げランキングは、アムウェイさんに続き、長年第2位を独走しています。第3位以下のネットワークビジネス企業は、手を変え、品を変え、とにかく売り上げを維持するために、結構な頻度で新製品を投入しています。私はこの各社の新製品の投入情報を入手するたびに、次のように思うのです。それまでナンバーワンと歌っていた製品って一体何だったの？ね。やはり製品というものは、本物だったら一度世の中にリリースした後は、新製品を出す必要すらないのではないでしょうか。私が手掛けたネット MLM は、18年以上変わらぬ製品を発売し続けているネットワークビジネス企業と提携しています。はい、7つ目です。製品の価格設定は妥当か。さらに、そのネットワークビジネス企業がですね、取り扱っている製品やサービスの価格設定の妥当性について述べます。これは、高くても、そして低くても NG です。なんとなくあなたは、高いと物は売りにくいから良くないけど、低い。安いということは、むしろ消費者が購入しやすくなるので、良いのではと思われているかもしれません。確かに高価なものになると、セールスが難しくなりますので、ネットワークビジネスのように、人と人とのネットワークを作ることには向いていませんし、たとえ組織ができたとしても、継続的に製品の流通を起こすことは困難です。まあ、昭和の時代に、高級布団とか、あとバブルスターなどの医療機器の高額ネットワークが流行りましたが、結果、継続することはありませんでした。その後も同様の高額商材系のですね、ネットワークが出ましたが、すべて廃れています。安価だと物はたくさん売れるという考えは、まあ、あながちこれは間違いではありませんが、それはネットワークビジネスではなく、一般店舗販売など、まあ、100均とかですね、のですね、とか、あと EC サイトなどのネット販売の場合の話になります。ネットワークビジネスの場合は、商品価格の低いものに手を出しては、いけませんよ。これもきっぱりと申し上げておきますけど。これは、ネットワークビジネスで組織を作ることは、100均で物を売るのとは訳が違うからです。誤解を理解に変える仕事が、ネットワークビジネスのわけですから、安価なものがポンポン売れたりすることは、まずもってありません。安価のものであった場合には、ようやく組織が構築できたとしても、売り上げが上がりにくくなり、当然ですが、報酬は売り上げに比例しますので、低いわけです。これではですね、努力に応じた対価を得ることはできません。最近はですね、安価な保険や共済、これ冠婚葬祭系なんかのですね、ネットワークビジネスが本当非常に多くなってきていますが、これらはまさにこのことに該当しています。また、最近はネット上でメラルーカさんに取り組んでいる方々が、過去に情報商材系のネットビジネスに取り組まれた方々の中で非常に流行っています。メラルーカさんはですね、サプリメントや日常消耗品を安く販売しているネットワークビジネス企業でありまして、まあ、先ほど言った売上が上がっても報酬が低いということに該当します。情報商材系のネットビジネスに取り組まれていた方々は、手持ちの顧客リストから薄利多売の考えで多くの組織を瞬時に構築できるために、メラルーカさんを選んでいると考えられます。ここでさらに補足しておきますと、ネットワークビジネスは、己を売る磨く商売です。徹底的に自分と向き合い、切磋琢磨し、自己成長と他者貢献を楽しみながら進めていく崇高なビジネスであると私は考えています。つまり、取り扱う製品やサービスに関しても、ブランド力の高い一流のものを選ぶべきですし、製品価値に対して妥当な価格設定がなされているものが望ましいと考えます。まあ、価格構成として妥当な金額っていうのは、まあ、1万から2万円台の製品ではないかなと思います。これが単一製品でブランディングできる会社さんであれば、ネットワークの広がりに応じた 妥当な売上と報酬が見込めると思います。はい、8個目です。報酬プランは報酬を受けやすい仕組みになっているか。初心者でも報酬を獲得しやすくすることはとても重要です。そもそもネットワークビジネスなんてですね、ほとんど多くの方は経験したことがありません。そして経験したことがあった方であっても、報酬を獲得したことがないという方がほとんどだと思います。そしてこれらのネットワークビジネスが採用している報酬プランは、ブレイクアウェイとかバイナリーというものを採用しています。ここではっきりと申し上げておきましょう。ブレイクアウェイもバイナリーも稼ぐことはとても難しいです。ブレイクアウェイはですね、昔ながらのスタイルであり、今の時代に生きる人たちには全く合致しません。体育会系な報酬プランだと私は捉えています。そしてバイナリーですけど、このバイナリーは片方に人参をぶら下げられたままね、走り続ける馬になると言ってるシステムですよ。ちょっとブレイクアウェイとバイナリーについてもう少し具体的に、ご説明します。まずブレイクアウェイとはアムエさんやニュースキンさんといった大手ネットワーク企業が古くから採用している報酬プランです。一昔前ならばこの報酬プランの威力は凄まじかったと思います。大会系システムだと私は思っていて、代理店になるまでにはある一定期間、厳しくビジネスに取り組む必要があるスパルタンな期間が必要となります。要はその期間、例えば3ヶ月間売上を落とすことなく上げ続けて組織を拡大化させているかといった審査期間が必要になったりするんですね。そして晴れて代理店になれたといっても、これのんびりとできるものではありません。次のリーダーを育成するためにリーダー候補の方に対しある程度スパルタ的な指導を行わなくてはなりませんし、代理店になれば自分自身はその権利を維持し続けるために、次に常にグループ組織を確認し、そして自らが次のステージタイトルアップを図るために新規のアプローチをし続けないといけないですね。草食系男子はですね、もうこれ絶対に手を出してはいけません。そのシステム、それが、ブレイクアウェイです。はい。次にバイナリーですが、これは直訳すると二分期と訳す通り、左右の組織を構築していくシステムです。数多くのネットワークビジネス企業がこのバイナリーの報酬プランを採用しています。これはですね、よく聞いておいてください。ネットワークビジネス企業側にとって都合が良いんですよ。バイナリーの場合、組織は右と左にしか付けられないため、上層部のアップラインは新規メンバーの登録を必ずご自身の組織の末端に配置していくことになります。基本配置は左側の、左側ばかりに配置していきます。つまり右側はあなたから見て右側、これはですね、スカスカの状態となって、ここはご自身で新規メンバーさんを獲得し配置していかなければなりません。左右のバランスの小さい側の組織、まあ通常はご自身で配置する右側の組織は小さくなりますけどね、これがボーナス算出の基本となるため、左側の組織がいくら大きくなってもご自身で右側を配置しない限りボーナスは1円も発生しない。これがバイナリーの報酬プランの基本的な考えです。こうなると左側にとてつもなく大きな組織ができるため、まあもう何もしなくても何千万とか何億円といった組織が片側だけできる場合があるんですよ。で、ユーザーは、これ、もったいないなと思って、辞めるに辞めれなくなってしまうわけです。これがネットワークビジネス主催会社の狙いのわけです。つまり、人参をぶら下げられたまま、時間ばかりが過ぎていくシステム。それがバイナリーだと私は考えます。9つ目行きましょう。会社や参加者の人たちは人間性に優れているか。実は、私はこの9番目、この人間性という部分を最も重要視しています。はい。それがまあ人間性ですね。ここが欠落している人たちとは一切関わりを持ちたくありません。これネットワークビジネス主催会社のイベント、これラリーとかコンベンションって言うんですけど、これに行くと、この部分が欠落していると思われる輩が少なからず一定数いたりします。もうこれギラギラ系と私呼ばせてもらってます。こういう輩ですね。お金とか物に目がくらむようなね、高級ブランド品や、金銀宝石、財宝を身にまとい、いかにも自分が成功したと言わんばかりの容姿をさらけ出している人たちのことです。はい。髪の毛も茶髪で、どこかのホストクラブのトップのような容姿をあえてしたりしていて、その方の率いる、グループ全体が似たような雰囲気をプンプン匂わせていたりします。乗っている車、住む家もタワーマンションの最上階だったり、まあ、これちょっと私も今タワーマンのですね、最上階に住んでいるので、一言言えませんけども、 すべてがラグジュアリーであり、それを見せぶらかすような立ち振る舞いをしているわけです。私が以前参加していた外資系ネットワークビジネスや、その他の古くからあるネットワークビジネスには、必ず一定数このようなチームがあったりします。ネットワークビジネス主催会社の創業者がまともで、謙虚でね、人間的に素晴らしく映っていたとしても、このような方々を見ると、どうしてもそのネットワークビジネス主催会社の存在そのものを疑ってしまいたくも私はなりました。私はネットワークビジネス主催会社の経営者や、その周囲の会社関係者、並びに、そのネットワークビジネスに携わっているディストリビューター会員の人間性を必ず確認します。私が手掛けたネット MLM が提携しているネットワークビジネス主催会社は、その会社の経営陣や会社スタッフ、そしてネットワークビジネスに携わっている人たち、全員一人残らず人間性に優れた方々ばかりですよ。最後10個目です。そのネットワークビジネスのチームはネット戦略を展開しているか。最後は、やはりネット戦略です。これはまさにネット MLM のことを言っています。ネット MLM を活用してネットワークビジネス活動されているお方には、もう説明は不要だと思いますが、今時ネット戦略を立てていないネットワークビジネス組織に属するということは、これから先の時間を大きくロスさせてしまうことは間違いありません。詳しくは、今後この先のですね、第4話、次の回になりますが、ここでお話しするネット MLM の仕組みの全貌の音声レターの中で説明していますので、お聞きになっていただきたいのですが、この私ビビった自身がですね、このネット MLM の仕組みを使ってネットワークビジネス活動を行った結果、リアルで活動していた時に5年間、まあ、60ヶ月かかっていた結果がですね、なんとわずか3ヶ月で達成できました。まあ、実にですね、60ヶ月分の3ヶ月ということで、20分の1の時間短縮ができたということになります。例えばですね、ネットワークビジネスでは比較的大きな目標となる月収100万円が、リアルのみで一生懸命に活動して3年間かかったとします。これ一昔前はですね、3年で月収100万円を目指すということがセオリーだったんですね。3年間ということは36ヶ月ということになりますが、これを2ヶ月以内の20分の1ですからね、1.8 ヶ月で達成できてしまうのがネット戦略の凄さなんですよね。ではなぜこんなことが起こるのでしょうか。理由は次のようなことが挙げられると思います。1、アプローチするためにその方の場所まで車や電車を使って移動しなくてはならない。2、ABC を行う際に、アップラインやお友達の日程調整を行うだけでなく、場所の選定などなどにも時間や手間を要する。3、同じセミナーに何度も遠方まで足を運ばなければならない。4、ミーティングやアフターなどにもまめに参加しなくてはならない。そして5、そもそも小さなお子さんをお持ちの主婦の方は、セミナーにすら参加できないため、教育が行き届かない。などなど、じゃないかなと思いますね。これらは時間がかかるだけでなく、ガソリン代やお茶食事代、セミナー参加代などなど、金銭的な経費も馬鹿になりません。これからの時代にネット戦略を持っていないネットワークビジネスチームに属して活動することなんて考えられないと、あなたは思いませんか？以上、ネットワークビジネス選定の10個のポイントをお届けしました。私は、これらすべてをクリアしているネットワーク主催会社と提携しているのです。と申しますか、この10個の選定ポイントをすべてクリアできる会社は、私の知る限り、まあ、全国、まあ、世界、ですね、一社しかないと思いますよ、本当に。なので、私はね、これほどまでのシステムを開発しようと強く思い、完成させ、運用して結果を出すことができています。これを私はあなたへプレゼントしたいと思ってるんですね。それでは、もう一度最後のまとめとして、ネットワークビジネス選定の10個のポイントをご紹介しますね。はい。1、ビジネスは成長期にあるか。2、製品は唯一無二か。3、製品の市場性は広いか。4、製品は長年にわたり、日本国内での実績、臨床値や体感データなどがあるか。5、会社や製品の知名度は低いか。6、製品は変わらないものか。7、 製品の価格設定は妥当か。8、報酬プランは報酬を得やすい仕組みになっているか。9つ目、会社や参加者の人たちは人間性に優れているか。10、そのネットワークビジネスのチームはネット戦略を展開しているか。すべてにイエスのネットワークビジネスをあなたはご存知でしょうか。はい。ではさて、次回の音声レポートですが、これはですね、私が手掛けたこのネット MLM の仕組みを用いて、すでに結果を出された方々へインタビューした生の声をお届けします。どのような方々なのかというと、バツイチで小さなお二人のお子さんの面倒を見ながら完全に在宅のみで一部上場企業の部長さんクラスの報酬を獲得している30代後半の女性や、何をやってもうまくいかなかった70代の男性がこのネット MLM ではしっかりとした成果を出されていたり、そして還暦を迎えられネットワークビジネス完全未経験者の女性がすっごいスピードで結果を出されていたり、そして最後は高専卒で一部上場企業に勤めていた若干22歳の若手男性が半年程度、6ヶ月ですよ、で権利収入を獲得され自由を手に入れているお話など、非常にリアリティあふれるインタビュートークをお届けしますので、楽しみにしておいてください。では次回第3話の音声レポートを取得するためのひらがな4文字のパスワードをお知らせいたします。第3話の音声レポートを取得するためのパスワードはひらがな4文字で幸せとご入力ください。次回第3話でお会いしましょう。長時間のご清聴ありがとうございました。失礼します。